第34回 FMC ゆく年来る年、早いもんで最後の枠ですよ。今回はなんかすげえ早く感じませんか、なんかね、お便りご紹介しましょう。こちらは宮城県仙台市からいただきました。45歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎年、じゃない、毎年恒例年末ジャンボ宝くじの当選結果を発表されました。私は連番で30枚購入したのですが、
すご
っ、7等
お、
300円を
お
3枚も当てることができました。
すげえ、
おめでとうございます。
みんなありがとう、本当にありがとう。
すげえ、
必ず当たるやつだよ。
2023年も頑張って生きていこうと思います、ということでいただきました。
はい、
行ってください。
はい、
では私もチェックしたいと思います。
買ってるんだな、これがな。
年末ジャンボ宝くじ、はい、今から私がもう億万長者の道を、この瞬間ですよ、
はいはい、
大変なことになります。
師匠は連番ですか？
連番です。
あ、
全国
ビッグの方ですよね。
あの1枚300円のやつです。
いや違う違う、ミニじゃなくてビッグですよね。
ビッグミニじゃないと思います。普通のやつです。年末ジャンボです。はい、全国自治宝くじ第945回です。では早速見ていくことにいたしましょう。まず下一桁1万、当たりました。300円ゲットしました。
下から見るんだ。
はい、終わりました。
終わったよ。
そんなもん。もう組で、すでにもう終わってる。
あとで、念入りにチェックしたいと思いますが、今見たところ、一つも該当する数字がなかったようです。
はい。お疲れ様でした。
やっぱ、宝くじって、禁止した方がいいと思います。ということです。
3000円でした。
定食が何個か食えた。
なんか まさか FMC に来た、寄付回したりしてないですよね。
あと、
答えないよ。
そんなバカなことしない。誤解を招く
みたい
な。なんだっけ、アメリカから送っていただいた、くじ、あっちはまた、QIC ので
。はい。はい、そもそもやり方は分かったんですか？
教えていただきました。
そうですか。
わざわざメールで説明を。
すいません、本当に。
で、毎日当たってた時は換金までしていただけるって本当にありがとうございます。はい、続いてのお便り、こちらいきますね。はい、大阪府高槻市からいただきました。うん、はい、36歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週、交通事故に遭いました。現在自宅療養中です。
はい、
バイクで移動していたら、はい、一時停止違反の軽乗用車にぶつけられて転倒、
うん、
左腕の骨にひびが入ってしまいました。はいはい、おかげで仕事もままならず腐っております。今年の不幸は今年のうちに、これは去年いただきましたからね、
はい、
という言葉がありますが、
はい、
ない聞いたことないですね。今年の汚れは今年のうちにっていう CM がありましたけれど、
はい、
今年の不幸は今年のうちに、年忘れもしくは新春ということで、不幸自慢大会をやってください。人生で一番ひどい目にあったという鉄板話をお願いしますと言われました。どうですか、エグさん。まあ、人に言える話と言えない話あると思いますが、言える範囲で何、かありましたら。
不幸話。
不幸話です。はい。
他
のお二方考えておいてくださいね。
例えば交通事故ですね、この方の場合は。
はいはい、
交通事故、
ないでしょ、
タイムアップになりそうだ。
ないですよ、そこまで。
ちょっとそれ最初に聞いてほしい、用意して聞きたかったな。
松田さんあります？
いやー、不幸と言えるかどうか分かんないですね。
はい、
滑り台から滑った時に、
はい、
滑り台の上にですよね、
はい、
犬が糞してて、
うわ
で、大変なことになってたのを気づかずに、はい、その親戚の家に行ってお年玉をもらって臭いなって思って、はい、パッて気づいたら、はい、ドロドロになった。
汚ね。
あの、何にも言わずに、家に帰った記憶があります。
あ、はい、まあ、新年一発目の、運のつき。
運のつきっていうところで。
いや、その、お年玉をくれたお家のソファーに腰掛けたとかな
って。もしかしたら、どっかにつけてるかも、可能性あります。
木田さんありますか、何か。
いや、そんな大きな病気もないし、大きな怪我もないので、
はい
はい、何をもって不幸かっていうと、ちょっと今のところ出てこないんですね。
あ、
で、不幸というか、はい、痛い思いをしたのは、はい、やっぱ、シーチキンを、
シーチキンを、
シーチキンの缶があるじゃないですか。
はい、
あれを、うん、使った後に、洗おう、ちょっとほら油ぎっしゅになってるじゃないですか、はいはい、だからそのまま捨てるといけないから、
あの切れ目のところでひびをスパッとやったという、
そう
まあでもそれ
スポンジで洗おう、
まあ、よくある話ではある
よね。よくあります、あの
最近はないですよ、あんま最近はよっぽどじゃないとなかなか手切らないようになってますから、今は。
いや、でも私も洗ってて、なんか、ちょっとやるっていうのはありましたね。
あれ痛いですよ、血ドバドバ出るし。
それだったらさっき俺あるよ。この台本をね、ホッチキスで止めようとしてて、うん、ホッチキスが実はセパレートタイプで、台座が外れるやつだったんですよ。わかります、うん、ホッチキスを貫いた状態で、うん、こう、ステッカーってあるじゃん、こう壁に、うん、紙を打ち付けたりするような、うん、ああいう風な使い方ができるっていう 2way タイプの、うん、ホッチキスだったんですよ、うん、その台座が外れてることを忘れてて、うん、普通のホッチキスだと思って、うん、こう人差し指で下を支えつつ、うん、親指でパシャッと押したわけですよ、うん、その瞬間私の人差し指にそのホッチキスが根元までぐさりと2本刺さったわけですよ、お注射が人差し指のこの指先に、うん、血がどばで先、もう今ジンジンしてますよね。まあまあそういうのがありましたけど、うん、そうですね、不幸だなと思った
の。そんなないでしょ。
僕はいくつもありますよ。
あら、
オートバイっていうか、まだげんちゃんに昔乗ってたんですけど、うん、夏場、
はい、
田舎道をブーンって気分よく走ってたわけですよ、うん、でまあ夕暮れ時っていうか、もうそろそろ夜になろうかなっていうぐらいの時に、そろそろこうヘッドライトをつけなきゃなと思ってつけたわけですよ。でその頃って1984、5年なんですけど、ジェンチャはヘルメットいらなかったんですよ。
ああ、そうでした。
いらなかったんです、うん、はい、だから当然メットなんかせずそのままこう爽やかにグーッと走ってたんですよ、うんうん、でそういう爽やかだなと思ってる時って人間って口は半開きになってるんですよ大体。で半ビルの状態でガーッと走ってたら、はい、口の中にポンと何か異物が入ってるわけですよ、
はい、
ポンと入ってて、おなんだこれって思ってるうちに、そのベロの上にその異物が乗ってるんですけど、ポワーって熱くなるんですよ、なんか熱を感じたんですよ、なんだこれと思って、そしたら口の中がカメムシ。
あ、カメムシか、
カメムシ、あのカメムシフレーバーが口の中で立ち上るわけですよ。
わ、すげえ。
この地獄。それで、はい、ペッペッペッ唾吐くんだけど、はいはい、もうどうにもなんないわけですよ、はいはい、唾をペッペやるぐらい、はいはい、何かでうがいというか洗い流したいわけですよ、うんうんうんうん、でも田舎道だから、
はい、
何にもないわけですよ、
うんうん、
で自販機すらないわけですよ、
はい、
でともかく自販機を求めてバーンってこう、もうスピード違反でも何でもいいやと思って、うん、もうフルスロットルで行くわけですけど、はいはい、そしたら10分ぐらいしたらようやくボロなコカ・コーラの自販機を見つけて、
はい、
それでもう中に入ってたのがコカ・コーラとスプライトとファンタぐらいしか入ってないんですよ、うん、
はい、
でもまあ一番効き目があるのはコーラだなと思ったんで、はい、コーラ買って、はい、でコーラ一口も飲まずに、
はい、
全てうがいに使うという、
は
い、で、うん、でもすごいですよ、カメムシフレーバーのコーラの味ってどんなか分かりますか。皆さん、
いや分かりたくない、
想像がつきますか。
いや想像もしたくないです。
あのちょっと甘酸っぱいような嫌な感じのあの匂いがコーラと合体技だった、うん、大変なことになっていくわけですよ、うん、これはね、これを不幸と言わずに何と言いましょう。
あ、確かに不幸で、
不幸でしょうこれは、 まあ、その手の話ならいくらでも私ありますよね、
うん、私の不幸、うんうんうん、なんか ポケットに紙が残った状態で洗濯機回したとか、
あ、この間ある、うん、この間だったのね。
あ、そうですか。
つい3 4日ほど前がそうだった。
あ、そうですか。
もうなんかその時洗ったのが全部黒っぽい服ばっかりで、
うわ最低、
黒っぽい服ばっかり、はい、もうあの白い斑点がブワーって無数についちゃうわけですよ、
はいはいはい、
もうそれをこうあのベランダで一個一個剥がしながらこうやっていく悲しさ、うん、その日に限ってめちゃくちゃ寒いっていうね、うんうんうん、そういうようなことがありましたね、はいはい、
あとあれだな、なんかあ、そう、ちょっと会社の昼休みに近くの郵便局に行きたかったんですね。でちょっと離れてるんで、あの会社でみんなで乗り合ってる自転車があったんですよ、
はいはい、
あんまり乗り慣れてない自転車だったんですけど、一応それ使って郵便局まで行こうと思って、うん、あの乗って行ったんですね。で降りる時に、あの私いつも自分が乗ってる自転車ってあのこう女性がスカートでも乗れるようにこう下 の, あの支えのサドルの下の棒が低くあの、
まあ、溶接されて、
そうですね、ママチャリ、うん、でもその、 あのみんなで乗ってる自転車っていうのがその競技用みたいな、その
あ高いんだ、
そう、あのこう後ろから足を後ろに回して乗らないとあのつまずくよみたいな自転車だった、
はいはいはいはい、
それを忘れてこう普段ママチャリを降りるような感じで降りたら足が引っかかって思いっきり自転車ごと倒れたっていう、
あ、
これはですね、周りの人の痛いというよりは周りの人の目がすごく痛かったという、そういうやつですね。あ、そのくらいかな。
なるほど、ありがとうございました。まずは何かありますか。続いてのお便り、大阪市からいただきました、年齢はあえて申し上げない方がいいかな。印刷屋勤務、ラジオネームエッグ様。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2022年はこんな1年でしたということで、はい、えのきださんと思いもかけずたくさんの時間を共有できた最高の年でした。その一方で、えのきださんにとって必ずしも幸せなことばかりではなかった1年だったのに、傍らで、何もできないでいる自分の無能さを呪った1年であったと思いますと、そうですか、2023年はこんな1年になりそう、
うん、
今年は絶対収納棚を買うぞ、
はい、ちょっとまだ あれなんですよ、あの引っ越し屋で使った段ボールの箱に入ったまんまの荷物がまだいくつかあって、
あ、はい、崖っぷちに向かうトロッコのような政治に必死で急ブレーキを引くような気持ちで一緒に抗ってくれる人たちと一喜一憂していくことでしょうということだそうです、
まあ、これそれ去年とどう違うんだっていう話なんですけどね、うんうん、
そして2022年の FMC 各番組で印象に残っていること、まず一つ目、明石市長にインタビュー、ってこれまあ冒頭にあるんです
けど、
二つ目、高橋一郎氏の鋭い公明総括切りと永井さんのインタビュー、
うん、
またね、あの大晦日に配信しております高橋一郎自由税かっこかり、
なんかすごいぶっ込みがありそうな、
うん、まあ皆さんからの情報をね求めてるんですけど、うん、これなんかもし情報が来たらこれちょっとすごいことになるかもしれません。どうなるか分かりますか、うん、
結構怖いな、大丈夫かな、はい、高橋さん。
続いて QAC で紹介された映画夜明けまでバス停で、
あ、それ
がワクワクしながら見に行った割にはさっぱりだったこと確かにな、みんなでね、みんなで見に行ったんだよね、これね。しかも
人集めてさ。
そう、見る前にみんなで大阪王将で腹ごしらえまでしてから行ったんだよな。で、それで、行ったはいいけど、え、これで終わりっていう。
なんか、不発花火みたいな。
昨日は映画そばかすを見に行ったんですけど、まあまあでした。あ、はい。最近ね、あれ、三浦透子さんっていうんですかね。いい女優さんだなと思って見てるんです。
うんうん、最近出てきましたね。
はい、続いて、今、木田上がぶっ込みました。2023年一発目のぶっ込みいただきました。ありがとうございます。一発目はくしゃみをいただきました。
すいません、ちょっと外したつもりなんですけど、ちょっとマイクから。
さまざまな機材トラブルに見舞われても切れたりイライラしない榎田さんっていう。そうですか。俺イラつき、俺大概イラついてますよ。なんか機材トラブルの時とか。
まあでも当たらないですね、周りの人間に。
ああ、うん、当たりたくてしょうがないんですよ、
ね。あ、そうですか。
当たった途端に嫌われるというのが分かってるからやらないだけなんですよ。
うん、ああ、まあそれは確かにそうですね。は
い、令和本部の謎オペレーションの渦中に、榎田さんが巻き込まれている最中に、ドストライクに響いた日吉さんのぶっ込みネタ、CIA の組織をダメにする方法。あったね、QIC で。
日吉さん聞いてます？
そして B 役C 役ぶち抜きで語った榎田法。まあね、はい、そして FMC 各スタッフへの応援メール、うん、いつも榎田さんの熱いトークにあくまでもクールな平上さんがちゃんとフォローすべきところはフォローするあたりが素敵です。どうですか、本当に
大丈夫、なんかフォローしましたっけ。
いやあのフォローっていうか、あのえなんか平上さんがあの榎田さんがあのすごいねっていう話はちゃんとすごいすごいところはすごいってちゃんと言うし、
すごいところはすごい、うん、そうそうそう、すごくないところは徹底してすごくないって言ってる、ええ、全然ひひってことですね。
その他の雑談の返しが非常にこうなんか適当な割にはそういうのをちゃんとしてらっしゃるなっていうのをさすが年季入ってるよなとか思ったりするんですけど、
年季だけは入ってます、
ありがとうございます。
最後に、前島社中、榎田信也門などへの激励メッセージを、うん、これ松田さんにも当てはまるかもしれませんが、榎田さん食べ過ぎ寝不足、とにかく健康にもう少し気を使ってください、笑い笑い笑い師匠がこの難局を乗り切る姿をぜひ見てみたい、そんなことを考えて毎日の配信を見ております。そして儲かる儲からないで判断できない価値のあるものがあるんだよということをもっと世間に知らしめてくださいということでいただきました、うん、ありがとうございます。
まさにこの儲からない FMC を毎日命がけで続けているか、
不思議ですよね
不思議ですよねって、榎田さんが不思議になってる、
多分一生分ぐらいのね稼ぎはもう稼いだんですよ、
うん、
別にこれ自慢話でも何でもなくて、はあ、20代の真ん中ぐらいで、うん、もう億単位の金稼いじゃったんですよね、
うん、
でそれまあいっぺんにパーにしちゃったんですけど、
ね、残ってないっていうのが不思議ですよね、う
ん、残んないですよね、マイナスにならなかっただけでも不幸中の幸いですよと。
その時に私にちょっとでもくれてたら別に3倍ぐらいにはして返
す、ね、だから出会う時を間違えたんですよね、
そういうもんなんですよ、うん、でこれ今のねこのね不思議なほどのねこの前島社長やら何やらの高橋君もそうですけど、はいはい、この出会いって、うん、これすごい奇跡ですよ。この状況でみんなが、
うん、
誰かがものすごく突出して金持ちだったとか、うん、誰かが突出してなんか忙しいとか、うん、なんとかだったら多分ありえない組み合わせなんですよね、
うん、
でその中からその前島和樹であり堀口康介でありそして高橋一郎というのがなにわ三銃士となって今後この3ヶ月後ぐらいにえらいことになっていくわけですけど、どう転ぶかは別としてともかくえらいことになっていくわけですけど、そういうのをこう今我々がそれをなんか彼らの背中を見て応援できるっていうこのなんだろうな、あの面白さと厳しさといろんなね、あのいろんなあの引きこもごものものが今後もまだ待ち構えてるってことは、これなかなか得難い経験を我々は してるし、今後もまだしばらくやれるわけですよね。でこれはこれこそ本当にプライスレスと言っていいんだろうなと思っております。若干あの延長に入ります。若干延長に入ります。
なんと
まあまあだからそういうようなことで、あの今まあ楽しくやらせていただいてますが、うん、まああの本当この年になると本当いろんなところにガタが来ましてですね、
うん、
だから別にあの私毎日椅子で寝てるんですけど、うん、椅子で寝たいんじゃなくて椅子に座った途端に気絶してるんですよね、なんかね、うん、それで朝になったらこうはパッだからこう朝日がビカッとこう差してきて目が覚めるんですよ。これでね頭はすっきりしてるんですよ。もう椅子で寝ることに慣れちゃってるんで、
うん、
その代わりあの地球には引力というものがございまして、うん、こう足に全部こうリンパやら血やらがこう溜まっていくわけですよ、うん、 まあね、もうパンパンにむくんでいる状態になったりとかですね、もう本当そういった意味ではもう不健康自慢大会になってるんですけど、うん、まあね、だったらこうゆっくり休める椅子があればいいんじゃないかって考え始める俺は何なんだろうなと思ってるという、なんか寝れる椅子ってあるじゃないですか、
うん、
こうリクライニングがこう180度ぐらい
で、
う
ん
う
ん、ありますよ、
ええ、それがあるといいだろうなとか思い始めて、うん、でもよく考えたらだったらそこに布団があるんだから布団にまず転がり込めばいいだろうなって思いながら、うんうん、まあ、なかなかこれが不思議なことでね、うん、椅子に座っちゃうんですよね、うん、まずなんか作業しなきゃと思っちゃう、これなんか、うん、一種のなんかこうなんかワーカーホリックみたいな部分があるのかなというふうには思ってますけどね、
うんうん、なんかね、うん、なんかこう座ってる人が寝たなってセンサーが感じたらこう、うん、自動的にフラットになるやつがあったらいいですね、
なんかフランスベッドかなんかでない
ですよね、多分数十万ぐらい あったとしたら数十万ぐらいになりそうです、ね、
だったら布団で寝れます、はい、まあまあそういったことで今ね目の前のモニターでは NHK が映っておりまして新春生放送年の初めはさだまさしという番組をやってまして、私はこの番組が好きでしてね、一回モロパクで神戸でやったことありますけど、本当に後ろホワイトボードを置いて、でここにスーパーリスナー日吉さんとその日吉さんの奥様に2人で、上手だろ、
ああそうですか、
もう神戸のいろんな風物をいっぱい書いてもらって、うん、でその前でやったんですよ番組を、神戸まちづくり会館で、
うん、
またやりたいですけどね、
うんうん、
これほらこっちはあれでしょ、今夜は生でさだまさしでしょ、はい、いつものタイトルは、
はい、
でこっちは今夜はオンデマンドで新エモンってタイトルなんですけど、またやりたいなと思ってますけど、うんうん、まあまあいろんなことをこれからもね、今年もまたいろいろ試してみて、
うん、
皆さんと共に、エンジョイしていきたいなというようなことは考えているわけであります、
はい、
そういえば今日は一回もこれかけなかったな、
何ですか、
春の海を お正月、
ね、お正月でございます、ね、はい、
皆さん
CM は
2023年新春新年明けましておめでとうございます。もう2時間経ちました、今年も残すところ360、何日か分かりませんが364日と22時間ぐらいですか、どんな一年になるか分かりませんが、皆さん本当に皆さんにとってねいい一年になればいいなというようなふうに思っている次第です。ということでエンディングテーマいよいよ流れてまいりました。番組終了は5分延長で午前2時5分終了を考えております。今日でもあれですね、お便りもいろいろ本当にたくさんいただいておりまして、採用できなかったお便りもあるんで、本当に申し訳ないんですけれど、
申し訳ないです。
ただなんか話としては結構濃いめの話ができたかなと。
ちょっと硬かったほどでもないかな、大丈夫かな。
まあ今回テーマがね、レジステンサということで、うん、この同調圧力に抗うということでしたので、うん、あえて通常の、
はい、
うん、賑やかな、そういうなんていうんですか、この新年新春というかお正月っぽい話でないやり方でやってみたわけですけど、どうだったでしょうか。さあ、まあというわけで気がつけば時刻は午前2時を回りまして2時5分に近づこうとしているところです。お送りしてまいりました2022年から2023年への架け橋スーパースペシャル第34回 FMC 行く年来る年、いよいよ大団円であります。最後までお聞きいただいた皆様本当にありがとうございました。2023年がこの年が皆様にとりまして実りある素晴らしい一年になることを記念いたしまして、ここ大阪市淀川区 FMC 関西新大阪 G スタジオからそろそろお別れしたいと思います。また今年の大晦日にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。